この紙面には囲み記事があります。近藤修二議員逝去される。市議会議員近藤修二氏が在職中の1月21日に逝去されました。享年60歳でした。同氏は綾瀬市議会議員に平成7年に初当選されて以来、4期14年余にわたり議員を務められました。この間、民を代表する真の議会人として、議長をはじめ、総務常任委員会委員長、基地対策特別委員会委員長など、多くの重責を担われました。在職中は、優れた知性と先見性、そしてその洞察力に加え、清廉潔白なる人柄をもって、持ち前の手腕を遺憾なく発揮され、縦横無尽のご活躍をされました。ここに慎んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。ここに、故近藤修二議員の顔写真があります。議会の動き。11月20日、議会全員協議会、議会運営委員会、議会法編集委員会、年末年始の飛行停止に関する要請行動、南関東防衛局ほか、27日、12月定例会本会議、初日、議会運営委員会、議会全員協議会、12月、2日、市民福祉常任委員会、3日、経済建設常任委員会、4日、総務教育常任委員会、8日、基地対策特別委員会。10日、12月定例会本会議第2日。11日、12月定例会本会議第3日。議会運営委員会。16日、12月定例会本会議最終日。議会全員協議会。議会法編集委員会。1月、20日、議会全員協議会。26日、大阪府茨木市議会議員来市。部活動による学校変更制度。28日、県央8市議会議員合同研修会。綾瀬市文化会館。29日、議会法編集委員会。2月、3日、沖縄県加手納町議会議員来市。基地対策。9日、議会法編集に関する議員視察。南足柄市。兵庫県川西市議会議員来市。深谷中央特定土地区画整理事業。秋田県由利本荘市議会議員来市。自治基本条例。木造住宅耐震化。補助事業。市政に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、市政全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。12月定例会では、12月10日、11日の本会議で、16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問。答弁の概要です。学校への防犯カメラ設置と市内防犯灯に LED 導入を。公明党井上健二。問い、平成20年5月に公表された9つの政策の実施状況の中に、犯罪を未然に防止するため防犯パトロールの支援や防犯カメラ等の設置、防犯灯の増設を推進するとある。児童・生徒の安全確保は急務であり、小中学校の防犯対策に積極的に取り組み、不安を一日も早く解消すべきと考える。小中学校での防犯カメラの犯罪抑止効果は大いに期待できると思うが、設置に向けた検討状況は。また、LED 発光ダイオード防犯灯の開発が進み、その明るさに驚いている。導入した場合のメリットとデメリット、 市内での普及をどのように考えるか。答え、小中学校には夜間・休日の不審者侵入防止対策として空間センサーを設置しているが、防犯カメラが犯罪抑止効果があることは認識している。カメラのモニター監視体制などに課題があり、すでに設置している近隣市の状況などを把握し、見極めていきたい。LED 防犯灯は蛍光灯より寿命が長く、経費が安くなることや、消費電力が少なく、二酸化炭素排出削減につながるなどのメリットがある。一方、蛍光灯より照射範囲が狭いことなどがデメリットである。単価が下がったことから、照射範囲の問題を勘案した中で、自治会へ紹介していきたい。他に、インフルエンザについてお質問。市民にとってよりわかりやすい市役所を目指す工夫を。安藤妙子。問い、市役所は市民の目線に立ち、市民へのサービスを的確に伝え、満足度を高める必要がある。様々な市民サービスがワンストップで行えるような仕組みやシステムが必要と思うが、市の考えは、窓口の最前線である受付は、カウンターの外に出るなど、積極的に対応してはどうか。外国籍市民が増えているが、掲示板に外国語で表記するなどの工夫が必要ではないか。また、職員は専門性を持って仕事をしているが、縦割りとなり、市民が戸惑う場面が見受けられる。多くの情報を持っている所属長を窓口の前に配置して対応しては。答え、市役所全体を市民に分かりやすくするためには、市民目線の見方が重要である。市民の利用が多い部署には、問い合わせなどに対し、ワンストップで案内するよう指示している。受付は、来年度以降、カウンターの外で、フロアマネージャーの役割を担い、サービスの向上を図る。外国籍市民向けには、市民課に英語などの加盟表示をしているが、さらに兵器の拡大を検討していきたい。所属長の窓口対応は積極的に行っており、必要があれば、他課から担当職員が出向き、対応している。今後も職員が親切な窓口対応を行うよう指導していく。他に、厳しさを増す市の財政についてお質問。保育所不足で働くことができない保護者へ緊急対策を。日本共産党、上田博之。問い、保育園に預けたくても預けられない待機児童数は209人と昨年比で倍増している。今後も一定の利用者が見込まれ、既存保育園の増改築による定員増だけでは需要に対応できない。この事態を認識し、おとぎ保育園仮設園舎の継続使用やファミリーサポートセンター事業の機能強化、さらに今年4月から実施可能となった自宅で3歳未満の乳幼児預かる保育ママ制度に取り組むなど、保育の質を確保しながら、緊急対策の検討を進めないか。保育所不足で働けない親の願いに寄り添ってほしい。答え、待機児童解消のため、定員の弾力化を積極的に進めるとともに、桜チャイルドセンターの開園など、平成20、21年度事業で79人の定員増を図った。おとぎ保育園仮設園舎の継続使用は、県などと調整を行ったが、市街化調整区域であることや、建築基準法の規制があることから不可能であった。ファミリーサポートセンター事業の機能強化や、保育ママ制度も取り組まなければならない課題であると認識しており、早急に総合的な緊急対策を検討しなければならないと考えている。他に、学校給食のあり方を考える。低所得階層の増大に手を差し伸べる温かい姿勢を、街路樹の命を大切にした剪定を 王質問。この紙面に写真があります。新たな墓地需要に応えるため、本立川墓園に普通納骨壇と合葬納骨壇を備えた納骨堂と管理棟が整備されましたのコメントで、本立川墓園が写っています。